今日の御言葉は言うね、マタイの福音書の25章の何節3、はい、
さらにはその栄光を見て全ての御使いたちを伴ってくるとき、その子はその栄光の迎えに行きます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼らの世界が羊との夢を掲げるように、彼らを呼び分け、羊を自分の右に左に置き左に置き置きます。主人から、
まあ今日の言葉はですね、この後の46節という終末を迎えるクリスチャンという意味で、イエスキリストは24章の45節に次の言葉ですね。主人からその家の主婦たちを任されて、食事時にはさらに口をきちんと当てるような忠実な企業とか生き物とは一体誰でしょうとは申します。ですから世の周りに求められる忠実さ、また修行としさ、この2つのことが求められてまいります。で、詩篇のマタイの25章の1節からありますように、修行としさに関しては、それは25人の乙女の話、例えがあります。それから、そして、忠実さについては、この2つ続いて、家の主人が5ダナと2ダナと1ダナと与える出来事で説明されてありましたね。でも、この今日の御言葉はですね、どちらかというと、主人、一番最初の御言葉を見ますと、イエス・キリストが栄光を見て、全ての御使いたちを伴っていくとき、人の子は栄光の蔵について、ヤギと羊とヤギを分けると言っていくらしいんです。ですから、どうもこのマタイの今日お見せしました御言葉は、どちらかというと最後の審判の時の予言的な御言葉であると言われております。つまりイエス・キリストは世の終わりに全てのものを裁かれる。聖書の一番最後の目標を見ますと、神の御前で多くの書物が全ての人が墓から蘇って、そして神の前に上がっていることで、その時に多くの書物が開かれ、紐解かれて、私たちが行った生活、この地上で生活している出来事を全部言い表せるというわけです。そして、永遠の命に入るもの、天国に入るものと地獄に裁かれるものと分けられる裁きの座が、裁きの座があると言われています。これと職に取りますので、マタイの25章の今日お見せしました御言葉は、最後の審判の時ではないかなと言われています。イエス・キリストはヤギと羊を分ける、つまりクリスチャンと信じるものと、そして信じないものを分かる、その出来事がこの御言葉じゃないかなと言われているのです。ですから、すべての出来事に関わる、すべての人の裁きに関わる出来事を、このマタイの25章で語っております。で、ここに今までは、そうですね、例えば、羊とヤギが混在する、混在しているところですね。世の終わりにはヤギと羊を分けるというふうに書いてあります。その行いによって分ける、裁かれるというふうに書いてあります。ということは、羊とヤギは混在している、つまり神様は信じるものと信じないものが混在しているという状況があるようです。ですから、当然この迫害に遭う、空腹に出会うとか、いろんな試験に出会うことは、クリスチャンとしては仕方ないことだろうと思うんですね。例えば聖書の中に混在するということは、天国は混在するということが書かれてありますね。例えば、畑の中に、一つの畑の中にマタイの13章ですね、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることです。ある人が自分の畑に良い種をまいた。この後書いてませんけども、聖書を見ますと、13章の中に、この後に一つの畑の中に良い種をまいたけども、 つまり私たちは良い種として創造されたけども、人間の中から悪い種が出てきて毒麦となってしまった。ですから良い麦とそして悪い麦が一つの畑に混在しているという理由です。その後、36節、次の御言葉を見ますと、それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると私たちは知らんようになった。どこまでの例えを説明してください。この後ですね、13章、45節。また天の御国は良い信心を使わしている商人のようなものです。しかし、南地の、この後ちょっとですね、天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の具を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいの時に、引き上げ、座り込んで、乗り物は座り、悪いものは外に振り出すという連動です。この世の脇にもそのように、見つかりたちが来て、正しいものになったなら悪いものを寄るだけ、火の燃える炉になり込む。彼らはそこで泣いて激しくするのです。でその後に家の一つの家の門前で25章ですね、25章1節から13節に、マタイの13節に、一つの家の門前に視力深い乙女と救われるべきな乙女と、また救われない乙女が共に死を待っていたという理由があります。また同じ一つの家に両親もべと五段と儲けたり、五段と儲けたしもべ、二段とも預けられて、二段と儲けたしもべ、両親も、それから悪いしもべとして、一段と預けられたけども、一段と用いなかった悪いしもべが、一つの家の中で同じ資金を持っているという混在しているというのが、ですから、このように混在している世の輪には、神様を信じる者と信じない者がいて、混在しているという状況はあるんですね。ということは当然、神様を信じられる民と、神様を信じる民が争うということはありますし、勢力の強い神様を信じない民が、神様を信じる民を、困難に落とし入れるという迫害するという戦後のこともあると思うんですね。ですからそういうふうにおいて今日の御言葉はどの終わりの時に混在しているクリシャンが迫害されている、その迫害していることに関して関心を持って愛の行いをする、その出来事を通してそういうものは誠のクリシャンであるということを教えている内容だと思います。ですから、例えば混在しているから、ヤギと混在されているから、ヤギのように、クリスチャンがヤギのようになってもいいんじゃないかとか、私たちクリスチャンがですね、ちょっと、そのヤギのような神様を信じない人々と同じように生活してもいいんじゃないかと思ってはいけないんですね。で、聖書の中には、どの最初から、天地創造の最初から神様は私たちが救われることを待っていらっしゃるという言葉があります。ペテロの一章の3節から、私たちの主イエスキリストの父なる神の褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエスキリストが死の中で蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて生きる望みを持つようにしてください。私たちクリスチャンというのはですね、エペソ教の一章、今準備しておりませんけども、天地は始まる前から選ばれている、また私たちがこの恵みによって救われているということが書いています。ですから神様の場としては、私たちは120年しか生きていない、偶然に生まれてたんだと私たちは思ってこのように生まれておりますけども、神様は天地万物を創造するはるか前からは、その時から私たちが救われることを願っていました。その時からずっとですね、忍耐の限りを尽くして待っていたと。そのことを思う時に私たちは、 羊のよう羊として選ばれた私たちは闇の生活をですね、神様は知らないもののように生活するということはですね、心を鍛えなければならないというように私たちはいつも思わなければならないと思います。神様の愛を知ったときに神様の恵みを知る私たちはですね、なおも闇とは違った、神様は知らないものとは違った生活を心がけるように私たちはしなければならないと思います。まあ、例えば仕事に、私も仕事に行ったことがあります。社会に出たことがあります。そうしますと、その営業の中に入ってですね、その中で仕事をしました。この部分は神様信じるものとしても同じように生活ができるんだと思う。このところは申し訳ないけども、神様は信じる者として、あなた方と一緒に生活できないんですよ。ね、理由はともかく、理由はですね、ともかくでなくて、理由は私がクリスチャンであり、神様は信じる、信じているので、この神を裏切ることができないんだ。命をついて愛してくださった方を裏切ることはできないという、信仰によってこれはあなたと一緒に生活できる。まあ、その分その目をかける分はですね、違った面において一生懸命働きますから、この勘弁してほしいということをお話し、感謝をですね、明確にしたら理解してるんです。理解してですね、どんどんどんどんその感謝が良くなったというか、強い感謝になっていくのを見ることができます。まあ、ですから神の愛を知る、神様の恵みを知る私たちはどんな時があったとしても一線越えていけないということですね。神を信じることのゆえにこれはできないということははっきり表明しなければならないと思いますね。そういう意味において、私たちの行いによって、この聖なる行いによって世の終わりに神様が準備してくださるものは私たちは想像を接するほどに素晴らしいものであることを私は知らなければならないと思います。神様は天地創造の力を持って、天地創造の恵みを持って私たちにそれを与えたと願って、天地創造のはるか前から待ち構えていらっしゃるということを私たちは本当に心にしっかりと記さなければならないと思います。では最後の審判の時に何が基準で、天国に入れるか、何が基準で、まあ、これはね、クリスチャンといえども、マタイの21章にあるように、主よ主よというものはみんな天国に入れるではないと聖書に書いている。神様の御心をなす者、神様の御心をなす者のみが天国に入れると書いてあるんですね。ですから羊とヤギを分けられる、要するに天国に入れるものと天国に入れないものの原因は差は何であるかということをですね、今日の見方を通して聞きたいと思うんですね。で、まず答えで言いますと、それは最も小さなものの一人であるキリストのしもべ、一人の兄弟にしたことのことのゆえに、その人は天国に入ると聖書は、まあ、兄弟姉妹の愛、兄弟姉妹をどのようにして理解しているか、理解しようとするか、その心の動きによってですね、天国に入れる羊になったり、天国に入れない嫌になってしまう可能性があるんですね。で、まあ、そういうふうにしますと、愛の技をそれぞれの、例えばその行いの中で愛の技をすればいいというふうに考えてしまう場合がありますね。愛することが天国に入れるならば、これからどんどん愛してどんどん心を注ぎ込んでいたらいいのか、その行いによって天国に入れるのか、行いによって愛の技の行いによって天国に入れるかと考えたら、これは聖書全体に全然違う内容の内容になってしまうんです。で、私たちは救われているのは恵みによって、神様の恵みによって、行いによらずして私たちは救われている。ですから、 確かに行いは大切でありますけれども、行いばかりを強調しますと、はすみこのようになってしまうんじゃないかな、また違う宗教のようになってしまうと思います。まあ、聖書は、信じる者はみんな救われると私たちは教えています。信仰によって、信じる信仰によって救われていると、行いによって救われていると、聖書は私たちに教えています。ですから、愛の宮座、兄弟を愛する、姉妹を愛する、愛の実際の行いの宮座はですね、私たちが神様を信じる清いものである、救われているものであることの証であって、それは、この兄弟の愛の技はですね、それは私たちが救われていることの、救われていることの証であって、証であっていることです。ですから当然神様を信じる私たちは信仰によって救われている。信仰によって救われている人は誰でも愛さなければならない。その愛の行いは容易にできるものであるということなんですね。 ですから神様が私たちを愛する愛のゆえに、私たちは人々を神と同じように愛する。私も神様から恵みいただいたので、人々を恵みによって接する、恵みを持って接するように努力する。また恵みによって接するように私たちはしなければならないんですね。例えば今日のマタイの25章のこの例えば指導者に結構言われた内容であります。まあ、一つは第1番目は指導者に言われた内容なんですね。で、あなた方は、イエス様がおっしゃったことはですね、あなた方は指導者で人々を助ける役目を持っていながら、人々を助けずに自分さえも足がとここに来ているというわけが内容のいうことです。で、第二のことはですね、先言いましたように、愛するということはですね、正しい人の根拠にならない、正しい神様を救われている根拠にならないということは、行いによって救われない、行いによって救われることではないということを聖書は私たちに言います。で、第三番目に、今度救われた人と羊たちは結構意外なことを言っていますね。いつ、私はあなたが不足な時にあなたを食べさせましたか、あなたが乾いている時に飲ませましたか、いつ私たちはあなたが僕にいる時に僕に見舞ったことがあるでしょうかと言っているんですね。ですから彼らは私は救われたいから愛するんだ、私は救われたいから僕を僕を訪問するんだ、そういうことではないんですね。もう当然のこととして彼らは普通にそれは信仰の証しとしてそれは当然できるものだったんですね。聖書では行いのない信仰がないで、行いのない信仰を見せてほしい。行いによって実現する、行いが信仰を完成するということはたくさんです。ヤコブの2章の15節から18節を読みます。もし兄弟また姉妹の誰かを切るものがなく、このヤコブヤコブの1章とかヘブルの1ヘブルの書の中に行いのない信仰というのがあるんですね。ヤコブももちろん、行いによって信仰は全うする、信仰が完成するということがあるんですね。でもそれは当然その自分が救われているという喜びの中からそれが当然普通で変えなければならない。自分が神様から愛をいただいている私たちがその愛に応えて当然救われているその証しとそれができなければならないということを教えているんです。行いによって信仰は完成するものではありませんし、行いを強調しているものではないんですね。ですからそういう意味において、 いつイエス様あなたをお迎えしたんですか、いつイエス様を信じるものを私は試させるのかということはあったんでしょうか。それのことをしたことであって、同じ神様の恵みをいただいたものとして当然のことをしたものだってどうも人生を差し上げただけですよ。そして、神様を信じる者として当然のこととして神様を知らない人たちであろうが、どういう、立場であろうがその人を試させ、その人を詰まらせただけですよ。それだけを言っているんですね。まあ、そのようにこのように羊たちの言い方までに、いつイエス様を助けるんですか、いつイエス様はあなたを小さな兄弟を愛しましたかというふうに彼は言っているんですね。ですから私たちクリスチャンが世の終わりの時に救われる羊となる、神様の祝福の中に入ることができる根拠はクリスチャンである、イエス様をイエスキリストを信じている、そして本当にイエス・キリストを信じているならば良い行いを普段からしているだろう、まあ、困っている人をそのままほどけないだろう、それが一つの表れであり根拠で、それを証拠である、あ、そういうふうに聖書は私たちに教えている。まあ、一箇所をお読みしますと、ローマ帝国時代に生きていた神学者はこのようにギリシャですね、ドゥアノスという人がいます。ドゥアノスという常識学者、ギリシャの修辞学者だと言われています。で、彼はキリスト教に敵を持っている学者でありました。ドゥアノスという方ですね。ドゥアノスという人はキリスト教に敵対的な気持ちを持っていたんですけども、このように言っているんですね。あの宗教の人々が欠乏の中で互いを助け合う熱心なものの信じられない、ほどに彼らは、この欠乏を負っている。彼らは何一つ惜しみない、彼らの最初の惜しみなく彼らは信じられないほどに欠乏を負いまして、彼らの最初の人工学者、すなわちイエス・キリストですね、彼らの頭に彼らが皆兄弟であるということを刻み込んだのだろうというふうに言っているんですね。まあ、自分自身の結合を顧みないで結合している人々を愛する愛の行いは信じることができないほどに、反対者である修理学者の沼の使いもこのニーズは言わしめたと言われているんですね。まあ、愛において聖書はあります。愛においては借りがあってはいけないと書いてある。愛においては、今度愛したらね、今はちょっと目つぶったね、目つぶっていきますけど、今度愛しましたね、今度勝ちますからね、目つぶって今日はちょっと自分は無理だから、まあ、そういうことはなかったみたいです。もうとにかく貧しかっても人に与えたり、人を良くする、まあ、良いことをすることを彼らはしていたみたいではありますね。我らの福音書の13章なんですけども、最後ですね、で13章の34節に、あなた方に新しい戒めを与えましょう、あなた方は互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの愛に、間に愛があるならば、それによって あなた方が私の弟子であることをするための人が認めるのです、とこのように言った。確かに、聖書のこの前半旧約はですね、行いが重視されて、神の御栄のために行われる、こうしなさい、ああしなさい、まあ一応に書いてあります。大丈夫よ。でも新約によると、イエス・キリストは、まあ、人間は無理だ、行いなんて偉人となることは無理だし、神の御心にかなうような選択することはできない、それだけで無理だ、だから神自らがですね、この地上に来てイエス・キリストが来てですね、ただ行いを言わず信仰によって、信じる中で救われるという道を開いてください。 もしその信じることはで信じることによって行いがあず救われるという道がそのままありますと、私たちはですね、誰一人としてそれを実現することはできないですね。まあ熱心で高名なユダヤ人でさえもそれはできないですからね。私たち違法人と言われる私たちは当然そういうことはできないと思います。行いによっては救われることはできない。まあ、しかし神は私たちの弱さを理解し、見ると福音書の中にありますように、私たちの弱さを理解し、私たちができないということを理解して、私たちを理解するようになってください。神が理解したときにイエス・キリストを通して十字架の上で、行いによって恵みによって救われるという道を開いてくださいました。ですから私たちは確かに愛することもですね、神様のように 100% することはできないし、ベストを尽くすことは、完全にすることはできない。しかし、それをしている、熱心にそれをしようとするその気持ちによって、神様は私たちを偉人として一方的に恵みを持って私たちを見てくださっているんですね。ですから、羊になろう、神様に救われて羊になろうとする私たちクリスチャンは、ますます私は本当に神を信じるだろう、信じているだろうかと認識されています。そして吟味する方法は、私たちが隣人を神様と同じように愛しているかな、ね、私の行いは神の御心にかなう行いをしているだろうかな、天国に行って私はあなたを知らないと言われないで、よく戻ってきたと言われるそれな信仰生活をしているかなという、そんな人を愛しているかな、そんな人を愛することに熱心かな、ということが天国に入る、この唯一の秘訣であるということをですね、私たちは覚えなければならないと思いますね。そういう意味においていろんな状況があります。それぞれ使わされた状況において私たちはクリスチャンとして神様の愛に恥じないように、神の愛を恵みに恥じないように、人々を愛し恵みを与えるように努力しなければならないと思っています。ここにありますように、イエス・キリストは新しい戒めを与えます。で、行いによって救われる天国に入るのではなく、互いに愛し合いましょう、まあ、神様と同じように愛し合うことを通して、そして恵みを新しい戒めを与えると私たちに見えていらっしゃるんです、私たちはそういう意味で、神様の恵みを本当に知るものとして、恥じないように長いこと愛し受け入れてまいりましょう。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。あなたが私たちを見るときに、行いを通して私たちの素性を通して私たちを救い入れるのではなくて、ただ信じる信仰、自分が弱い、自分ができないということを認める弱い信仰を見た、弱い、自分自身を顧みる心を見たときに、神様に頼るその姿を見た、その瞬間に、その時に神様の恵みによって救ってくださったことを感じます。今日、聖書の御言葉を通して、神様の御言葉をなす、御業をなす者として、私の力を与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。